どうも寺島でございます。石破さんがですね、危機迫る勢いで話されてですね、なかなかすごいなと思いながらモニター見てたんですけれども、私、経営の現場支えておられる皆さんがですね、2012年という年を迎えて、さあ今年どう考えるっていうですね、思いで多分このセミナーっていいますか参加しておられると思うんで、マクロセミマクロミクロとですね、それぞれこういう視点でっていう話に触れながらですね、ぜひ考えるヒントにしていただきたいなという思いでやってまいりました。で、定点観測のようにこれには参加しているわけですけれども、まずその、セミマクロ的な意味合いを込めた本ポイントなんですけれども、実は昨日の昼ですね、私不思議な昼食会を持ちまして、私ご存知の方いるかと思いますけど、三井物産という会社に育てられてきたようなものなんですけども、今年100歳になったですね、三井物産の先輩の後藤達郎さんという方がおられるんですね。実はこのホテルオークラの社長会長もやられた方です。三井物産の副社長からですね、100歳になったんですね。で、1911年11月11日生まれって言うんです。辛亥革命の年に生まれですね、日韓併合の翌年なんていう年に生まれた方がですね、まだ元気で昼重箱でペロリとですねうなぎを平らげられて、大変面白い話をされたなって思います。で、もう一人がですね、このまたご存知の方もいるかもしれませんけど、物産の副社長から三井化学の会長に転じた渡辺五郎さんっていう、僕にとっては大変影響を受けた先輩がいるんですね。で、高知の出身で、心象風景っていうか心の中に坂本龍馬が住み着いてるなんて言って歩いてる人ですね、毎日坂本龍馬と語りながら俺は生きてるんだみたいなですね、土佐勤王党が今蘇ったような人なんですけれども、この二人の方77歳なんです、五郎さんはと飯食ったんですね。で、何事も考えるヒントだなと思うんですけれども、つまり100歳の後藤さんに僕がですね、今三井物産どうなってるっていう話で、いまだに僕は三井物産の戦略研究所の会長っていうのをやっててですね、2週間前に今年最初の三井物産の経営会議で今年をどう見てどう総合商社は攻めるべきかっていう話をしたところなんでですね、いつぞやここでも話したと思いますけども、後藤さんが支店長をやってたサンフランシスコ支店はもうなくなったんですよっていう話したんですね。そうしましたら100歳のですね、頭冴えてるんだけど理解できないっていう感覚でしたね。つまりそれほどまでに時代が変わってるっていうかですね。で、要するにこの渡辺五郎さんが50年前にですよ、三井物産には就業生制度っていうのがあって、海外の大学に行ってですね、学んだ後現地の店でもって働いてくるっていう制度があるんですね。